藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館で展示されている内容からご紹介していただいています。12月22日から藤沢トラフィック浮世絵の道から鉄道と道路の記憶ということでスタートしている内容について、先週もお話を伺いました学芸員でいらっしゃいます細井さんに登場していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は4つのコーナーがありますよということで、一つずつですね展示されている内容についてご紹介していただいてまいりました。さあ細井さん、80周年の記念展示ということで教えていただいたんですけれども、今日はですねもっともっとちょっと具体的にどんな内容なのかご紹介していただきたいんですけれども、早速どんなお話聞かせていただけますか。
それぞれ本当に魅力的な、もう浮世絵に勝るとも劣らないってことはないんですけども、はい、面白い資料が揃いましたので細かくご紹介したいんですけど、トラフィックということで鉄道とバスがかなり中心的なものになるんですけども、そこから具体的なものを今日は紹介したいなと思ってます。で、一つ目はですね、藤沢バス沿線案内っていう資料があります。これ意外とですね他にないみたいなんで、こちらを紹介したいと思います。藤沢バスっていうのは藤沢自動車株式会社っていうのができるんですね。ちょうど昭和になったぐらいの頃からですね、もう本当に車の時代になってきて、方々でバス会社ができるんですけども、この辺では鵠沼バス、江ノ島バス、藤沢、鎌倉の方にも何社かバスがあって、これは藤沢地域だけじゃなくて平塚ですとか伊勢原ですとか、もう県内至るところっていうと大げさですけどもバスができます。中心になるのは南の方は藤沢、北の方は厚木というのが江戸時代から結構栄えていた商業地域ですので、その辺を中心にですねバス網ができるんですけども、藤沢バス、これからご紹介するのは昭和6年の地図なんですけども、ちょうどその頃というのはいくつか藤沢バス周辺のバス会社を合併して後でですね、いわゆる営業範囲が相当広がってた時代なんです。具体的に言うとですね、藤沢のあたりから北の方は津久井までバスが走っていてですね、それが全部管轄に入っていた時代のものになります。図面自体はそんな大きいものじゃないんですけれども、実際に見るとですね、黒い線でバス路線っていうのがあるんですけども、藤沢からニョキニョキと上がっててですね、相模川の左岸東の方はですね橋本の方までバス行ってます。それから相模川の橋がもうできてますので、その橋を渡ってさらに北の方に行った方はですね津久井まで行ってるんですね。で、それが全部その範囲をですね観光地というかハイキングのコースとしてバス会社の方で作ってまして、コースとしては全部で12コースですね、この地図で入ってます。で、江ノ島鎌倉巡りっていうのが一番なんですけれども、馬乳川口と茅ヶ崎海岸、茅ヶ崎方面ですね、平塚の、それから半原石小屋観光、これは愛川の方ですね、半原っていうのがあるんですけどとか、いろいろありまして、それから一番最後の方にですね海水浴のということで鵠沼海岸鉄道省海の家コースっていうのがあります。これはバスでそのまま鵠沼海岸まで藤沢から乗りつけてですね、そこで海水浴をして帰ってきましょうっていう、まあ、そういったいろんなものがあってですね。で、これ地図の方を見ていくと本当に面白いっていうのこの地図の中にですねいろんなものが入ってまして、例えばですね大場の方行くと途中にですね大和醸造っていうお酒の会社なんですけども、今のメルシャン、これもこの時代もっと前から実は醸造会社があってですね、当時出してたお酒です、シンシンというお酒を出してたんですけども、それがこのチラシのですね左上のところに大きく広告が出てるんです。ちょっと脱線しますけども、シンシンっていうのはですね実は合成酒なんですね。合成酒っていうのは科学的にお酒を作って販売してたものなんですけども、当時はですね利権清酒って呼んでまして、科学的には利権って言ってたんですね。今も利権っていう言葉があるんですけども、ちょっとごっちゃになるとあれなんですけども、手元醸造がありました。で、もともとこの会社どうしてできたかっていうと、辻堂あたりでお芋がいっぱい取れたんで、それを原料にしてお酒を作ってた会社が発展してシンシンとか作るようになって、それから2点3点して今メルシャンでワイン日本一っていう、そういうところなんですね。で、もう一つお酒で見るとですね、藤沢の駅のですねすぐ近くに富ポートっていうのがあるんです。これも実はお酒の会社で、 東京造場というのがあったんですね。今の OK の場所なんです。あそこにですね高い煙突が立っていて、昔の市役所の写真とか見ると必ず市役所の前にドーンと煙突、そこがトミーポートだったんですね。でちょうどサントリーなんかをもう出てる時代なんですけども、全国的にも結構有名だったんですけども、そこもあります、まあ、そういうふうな土地だったっていうのがよくわかる。観光だけじゃなくて、ね、いろんなものが載っている地図になります。でこの地図でですねちょっと面白いなと思うのは、海岸の方に行くとですね海水浴場の旗がいっぱい立ってるんですね。でこれ昭和の初めですから、鵠沼の海の家は昭和8年だったと思うんですけども、その頃なので観光の中心がかなり海水浴が始まってた時期なのかなというふうに思います。そういうのも見て取りますので、これは本当に特にこの辺りにお住まいでちょっと古いことを知っている人だったら飽きないと思いますね。例えばですね、大船のとこ見ると松竹スタジアムって書いてあるんです。これ松竹の撮影場ができた当初スタジアムって呼んでたらしいんですね。その他もろもろぜひお楽しみいただきたいと思います。
今ご紹介していただいた沿線案内は、はい、どこのゾーンでこれ私たち、
これはですね企画展示コーナーの2つガラスケースがその次ぐらいですから、入って比較的近くで見れます、
うん、これはちょっとね見ていただきたい、
ね、そうですね、はい、
さあバスが登場しましたけれども、はい、もう一つ重要な、
はいうねはい、もう一つはですね電車なんです、はい、で江ノ電も重要なんですけど、江ノ電はですね比較的いろんなところで紹介されているのもあるし、まあ、江ノ電ももちろん今回紹介しているんですけども、ちょっと面白いところではですね、小田急線のですね昭和16年の沿線図っていうのがありましたのでご紹介したいと思います。昭和16年っていうと昭和15年が藤沢市ができた年ですので、ちょうどその頃どんな感じだったのかなっていうのを見ていただくのにいいかなと思います。もう実は16年っていうと戦争の影がちょっと見えてきている時代ではあるんですけども、地図の方ではこう楽しげなですね観光の地図になってますので行きたいと思います。これはですね当然小田急電鉄さんが出している地図なんですけれども、昭和4年にですね江ノ島線もできてますので、江ノ島線もしっかり入ってまして、藤沢の地域の駅で行きますと新潮湖、睦合、藤沢本町、藤沢本鵠沼、鵠沼海岸、片瀬の島という駅が並んでいます。今ない駅としては新潮湖というのは今の潮湖なんですけれども、当時ですねできた時にですね睦合村の下土棚のところに駅ができたので潮湖じゃないよということで、隣に潮湖があるので新潮湖っていう名前にしたって言われています。でその次にですね今だと湘南台があるんですけれども、湘南台はですねご存知の方も多いと思うんですけど昭和41年に開業しています。それから睦合はですね今名前変わってますけれども、睦合日大前を当初は睦合駅と言ってました。それから次の隣の全行もないんですけれども、全行は昭和35年にできています。宅地開発がどんどん進んでですねあの辺りにちょうど駅があっていいかなということで作られたということです。ですのでだいぶ駅の名前とか変わってますけれども、その辺も見て取れると思います。で周辺の線路ということでいうと相模線というのは、まあ、当然昔からあるんですね。でこの地図で行くと茅ヶ崎から今の海老名の辺りまで相模線が続いていて、その先はですね厚木から先は相模鉄道という線路になっています。それから海老名からですね陣中鉄道という鉄道が横浜に出ています。でこれ陣中鉄道、まあ、簡単に言うと今の相鉄なんですけども、いろいろあるんであまり簡単に言っちゃいけないんですけどもでこの相模線も相鉄線も陣中もみんな私鉄なんですね。で相模線っていうと当然今 JR ですから国鉄と思うんですけども、実は当初は違ったんです。で相模線っていうのはもともと相模川 この砂利がたくさん取れて、ちょうどどんどん発展していく中でですねたくさん砂利とか必要なので大景気になるので、それのために作ったような線路なんですね。で戦時中になると国の方でですねそれはますます重要だということで、相模線の区間はですね国営という形になって今に至っているって感じです。で相鉄線と陣中線、相模線もそうなんですけど、一時期ですね東急電鉄の全部グループ化された時期がありまして、その辺のところもですねこう調べていくと非常に面白い地図かなというふうに思います。で 北の方行くとですね、相鉄線でですね、八王子の方に行ったり、かなり観光地が広がっている時期というのがよくわかる地図かなというふうに思います。
面白いですね。なんか今と比べると同じものもあればあれって思うところがあって、 そこはやっぱ時代を感じるところなんですけれども、そういったものを見つけるだけでもとても面白い、ね、地図ですね。
地図のこの見方の面白いところは、知ってるものをまず見つけて、そうすると逆にあれっていうのが必ず出てきますので、はい、なんでだろうっていうのをちょっと調べていただくと面白いですね。それから今回はこれは昭和16年ですけども、この後の時代のものもかなりいろんな時代の地図を出していますので、見比べていただくことによって面白いかと思います。今回ぜひ展示で見ていただきたいんですけど、江ノ電の駅の数もですね、当初の江ノ電はですね、本当バスみたいにたくさん駅があるんですね。でそれがだんだん少なくなってっていうのも展示をしておりますので、ぜひですねその辺も見ていただくと面白いかなと思います。
なんかイメージ的に増えていくようなイメージがあるんですが、江ノ電の場合は
減ってるんですね。
そうなんですね。
でいろいろ調べたんだけど、あんまりはっきりしないのがあったりしてですね、本当に面白いところだと思います。一番多いのが多分できた当初がすぐ後ぐらいなんですけども、昭和の初期の時代まではだいたい40近くいたんですね。地名だけは聞いてるけど、あこれかよみたいな感じのが出てますので、今回出している地図ではですね、江ノ電の方はかなり駅の数とか随分変わってますので、その辺見ていただくと面白いんですけども、今回企画展示コーナーの一番最初に展示してますのが江ノ電の昭和9年頃のですね地図になります。で当然その前から明治の末から江ノ電できてるんですけども、まだ昭和9年頃までっていうのは駅が多い時代でして、少し減ったといえどもですね26駅あります。ちなみに現在は15駅ですので、昭和の9年段階でも結構多かったんですね。例えばですね、鵠沼海岸と江ノ島の間に西方とかですね浜須賀とかっていう駅があったりするんですね。でこれは土地の人に聞くとこの辺だったよっていうのは結構わかるんです。若干痕跡残ってるってことなんですけども、その辺のところもですね実際に行かれてる方も多いと思うので確かめていただくと面白いかなと思います。
今回自分たちの身近なだけあって、逆にあれなんだあれなんだっていうのが、ね、発見ができてとても面白い内容になっていますね。さあ先週そして京都ですね、ご紹介していただきましたけれども、今回のその企画展示、はい、ここはちょっと楽しいよっていうポイントをおしまいにまとめるとしたら、細井さんどういったところですか、ポイント、
はい、とにかく楽しんでいただきたいということで、模型ですとかそれからプラレールですとか、そういったものも導入してですね、小さいお子さんでもから文字見るの嫌いだっていうような人にもですね、必ず楽しんでいただけるような仕掛けをしておりますので、ぜひお気軽においでいただければと思います。
おしまいのメッセージの中にもですね、たくさんなんか面白い情報が入っていたんですけれども、まあ、それだけ本当にいろんな人たちに楽しめるということで、毎回いろんな工夫がされていて感動する場面がいっぱいあるんですけれども、今回もですね本当に貴重な資料もありますし、楽しい企画展示になっておりますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。今日お話を伺いましたのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます細井さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。